言聖書の94ページでございます。マルコの福音書12章28節から、律法学者の一人が来て、彼らが議論するのを聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを見て、イエスに尋ねた。すべての中でどれが第一の戒めですか？イエスは答えられた。第一の戒めはこれです。聞け、イスラエルよ。主は私たちの神。主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。第二の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません。律法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であって、その他に主はいないと、あなたが言われたことはまさにその通りです。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛すること、また隣人を自分自身のように愛することは、どんな全生の捧げ物や生贄よりもはるかに優れています。イエスは彼が賢く答えたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それからあとは誰もイエスにあえて尋ねる者はいなかった。今朝は三つの献身に生きると題しまして、稲沢教会の渡辺先生よりメッセージを取り継いでいただきます。先生、よろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。本当に笠松教会の会堂にお邪魔するのは何年ぶりでしょうかね。本当に久しぶりの気がいたします。また本当に神様にあって守られ、歩んでおられます皆さんとこうして同じ主にあってお会いし、交わりを持たせていただき、同じ主を共に礼拝できますことを感謝いたします。しばらく私も教えられてきたことですけれども、今日は交わりの土台としてですね、まずは聖書から3つの献身に生きるということで共に教えられていきたいと、こんなふうに願っておりますので、よろしくお願いします。皆さんのお手元にですね、プリントがありますでしょうかね。だいたいそんな流れで行くことができればというふうに思っておりますね。はい、1ヶ月ほど前になるんですが、ちょっと私声変わりをしましてね、でお医者さんに行ってきたら、咽頭炎ですっていう話でした。で、どうしこれから、薬も飲むんですが、どうしたらいいでしょうかねって言いましたら、黙っていることですって言われました。いや、それはちょっと難しいんですっていう話をお医者さんに言いました。ご職業は何ですかって言われたの。キリスト教会の牧師ですって言われたら、それでシーンとしてしまいます。お明かしになったかどうか分かりませんけれどもですね、気がついたらもう1ヶ月以上経ちましたかね。はい、ひょっとしたらこのままで行ってしまうかもしれませんけれどもですね、はい、ちょっと聞きにくいところあるかもしれませんけれども、ちょっとお許しいただきたいと、こんなふうに思います。さて、今日はですね、今司会者の方に読んでいただきました、聖書の中でも最も大切な箇所といってもね、誰も否定できないところから共に教えられていきたいと思っています。3つの献身ということですね。で、私たちは献身献身と言いますけれど、忘れてはならない出発点がございます。それは何かというとね、 まずは神様が私たちのために献身してくださったんだよということです。ここから、ここが私たちの出発点ですから、ここから始めないとね、本当の意味での献身になりません。しかも三位一体の神様が私たちのために愛を持って献身し続けていてくださるということです。ここから教えられていきたいと思いますね。一言お祈りをいたします。神様、笠松教会の兄弟姉妹とお会いし、変わることのないあなたにあるお交わりをいただきながら、あなたに向かって共に礼拝を捧げ賛美をし、またこの礼拝を通して私たちの献身を新しくしてくださることを感謝します。また午後の集会を通して改めてあなたが与えてくださっている恵みの交わりについて教えてくださることを感謝します。変わらない御臨在の中で、始めから終わりまで主をどうぞ導いてください。語りかけてください。私たちの本当に信仰生活の一番深いところ、私たちを動かしている、私たちの信仰の元となっているところに手を置いてくださって、御霊によって語りかけ、御言葉を通して教えてくださって、私たちを変え、また新たな出発をさせてくださるようお願いをいたします。御言葉の時間を祝福してくださることを感謝いたします。御手に委ねています。あなたご自身の自由なお時間ですから、どうぞ主よ、御父と御子と御霊を通して語りかけてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。最近はコロナも、一応明けたということでね、アクリル板も取りまして、それから別に取ってくださいという意味じゃないですね、アクリル板も取りましてね、コロナ前のようにメッセージの時は歩き回るようになりました。こういうねマイクをつけてますので、もうずっとこの辺をこう回るんですね。でも今日はマイクがここにありますので、ちょっと我慢してできるだけ離れないようにしながら教えられていきたいと思っています。さて、初めに言いました、まず私たちの神様はどういうお方であるかということです。12章の29節にはこうありました。イエスは答えられた。第一の戒めはこれです。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。こういうふうに神様はどういうお方であるかということがまずは語られておりますけどね、私たちもこの神様についてまずは教えられたいと思います。まず御父です。父なる神様はこの全世界をお作りになりました。皆さんご存知の通りですですね、そして最後に、一章の最後ですけれども、御言葉に記されているように、見よ、それは非常に良かったと書いてあります。神様は片手間にこの世界をお作りになったのではありません。全身、ある意味で、全身全霊をもって最善最高の世界をお作りになりました。そしてね、その上で私たちを神ご自身に似せて作られたと書いてあります。土の塊、土くれに命の息を吹き入れて作ってくださったわけです。皆さん、私はここにね、神様の愛そのものがね表されているし、それからまた神様の愛の献身が込められていると言って良いと思います。私今ですね、私の部屋にね、別の部屋にもあるんですが、大切に大切にしているものがあります。長いものは多分2年半くらい買ってます、育ててます。何かっていうとね、パインです。パインの木たまに安いと買ってくるでしょ。でこう冠になってる部分残るでしょ。もったいない。それ水につけとく。その根がブワーって生えてきてね、で今度は土に移すわけです。 今こんなもんです、あの葉っぱの部分で。今だいたい数えますと、うちの部屋にかなりあんまりお好きじゃないんですけど10個くらいある。ジャングルみたいな感じですよね。捨てるわけにいきませんでしょ。2年3年やってきましたからね。買ってくると捨てられない。あ、こんな話やめましょう。でとにかくね、何が言いたいかというと、皆さんもいろんなものを作っておられるでしょ。趣味で作っておられる、いろいろあると思います。でも本当にね、中には本当に心を込めて作っておられるんじゃないでしょうか。私は神様が作られた世界を見るときに、そして最後に私たち自身を作りになった神様ご自身を覚えるときに、それはやっぱり、ね、神様の愛の結晶、献身そのものだと言わざるを得ません。どうでしょうか。さらにプラス、私たちはその後アダムとエヴァにおいて神様がお与えになった自由をですね、ダメにしてしまって、そして自分たちを神として生きるようになりました。ですから罪を犯した彼らはエデンに生き続けることができないで、エデンの東に移りました。でもね、皆さん、神様は何をなさいましたか。エデンの東に移った人間たちですね、アダムとエヴァの子孫、私たちを神様は愛してくださって捨てないで、そして御子と、そして御霊を私たちのために送ってくださいました。私たちを救うためにね、愛を持って人となってイエス様が来られたんですね。イエス様が来られた最初の場所は何でしたか。会話家です、ですね。最後の場所はどこでしたか。十字架です。会話家も十字架も、まあ、私たち人間が想像することのできない恐ろしい汚い残念な場所だったと思うんですが、イエス様ご自身の生涯を象徴する場所として、最初は解剖家ですね、最後は十字架です。ここに皆さんね、神様の愛の献身、つまり御子イエス様ご自身の愛の献身を見ないでどこで見ますか。神様は私たちを愛して、そしてイエス様を送ってくださいました、救うためにね。そのイエス様はどうされましたか。最初は解剖家、最後は十字架、そしてイエス様ご自身も献身を持って私たちを愛してなすべき御心を全うされたわけです。それで終わりましたか。違います。第3番目、イエス様が天にお帰りになった後、約束のご聖霊が来られました。ご聖霊はどこに来られましたか。このことだけお話ししたってですね、この礼拝の時間3回も4回もかかりますから、ちょっと短くしますけどね、ご聖霊はある意味でね、貝羽桶よりも汚いところに来てくださいました。それは私たちの心です、ですね。私たち自身の心に住むために来てくださいました。でしょ。パウロの手紙を読んでください。ご聖霊は私たちに内住してくださった、内住しておられると、住み続けていてくださると語っています。でしょ。こんな汚いとこないです。私は最近ね、ご聖霊ご自身が私の心の内におられることは本当に現代の奇跡だと思っています。こんな罪人の頭の心にね、頭である私の心にご聖霊が毎日毎日来て、そして住んでいてくださる、こんな奇跡はないです。皆さんの心もそうです。そうでしょ。これは聖書のメッセージです。私1年くらい悩んでいたことがあります。笠松教会はどういう風だったか分かりませんが、稲沢教会は浄化槽でトイレなんかの水をきれいにして用水路に流して、そういうシステムです。4つの槽があります。 1,2,3,4 で4番目のその、水はですね、水はまあ最後の工程できれいになって、そしてモーター、水中モーターでその用水路に流すわけです。ところがね、皆さん、この1年くらいこの最後の工程の水中モーターが壊れちゃった。はいですね。そうするとどうなるかっていうと、笠本教会はどうか分かります、だんだん水位が上がってくるんです、 ですね。あふれるというところはいきませんでしたけど、でもとにかく早く水中モーターを直して、そして用水路に送らないとダメなんです。神様どうしたらいいでしょうか。2件見積もり出してもらいました。22万円これちょっときついです、ね、迷いに迷いました。もうすぐ検査が入るっていうんで、本当に迷って、神様どうしたらいいでしょうか。である人に相談しました、ね、あの下水のポンプどうしたらいいかね。それじゃ彼言ったんです。僕できるよ、私は信じてません。はじめにまさか。ところが彼、私がちょっとその場を外れ、まあ、その場から離れているときに、彼4番目のあのマンホール、ですね、例の水が入ってるマンホール開けて、首突っ込んで、ですね、素手で中の水中モーター取り出して、でチェックしてくれて、先生、これはモーターは生きてますけど、スイッチがダメなだけですよ、彼言うんです。で私早速ね、注文して1万5000円くらいのスイッチを注文してね、で付け替えたんです。水中モーター動き出しました。ガンガン水をですね、溜まっていた水をですね、用水路に流してくれるようになりました。本当に感謝しました。でなんでこんなお話してるかっていうとね、私びっくりした。彼マンホール開けて首突っ込んで4番目で綺麗になった水って言ってもね、皆さん、私綺麗って言いません。私だったら手袋してね、クッ、それも嫌でした。でもして、私たちね、あ、私それちょっとここ見ながらピンときたんです。ご精霊はもっともっと汚い私の心に毎日毎日来続けて住んでいてください。これ皆さん献身です。だから父なる神様と子なるイエス様とご精霊の愛の献身を私たちはいただいているということです。そうでしょ。その中で生かされているんです。しかもね、皆さん、さらに皆さんにお話しさせていただきます。この父と御子と御霊のこの愛の三位一体の神様は、さらに私たちに愛を持って献身を呼びかけておられます。例えば、まあ、お家帰ったら聖書を調べて確認してください。少し訳は違うんですが、ローマ人への手紙の12章の1節と2節、私毎朝この御言葉を暗唱しています。神の憐れみによって、パウロが神様に代わってこういうふうに言っています。神の憐れみによってあなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。これこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。ご聖霊の刷新を信じて従って変えられ続けていきなさい。これはロマ書の12章の1節2節、少し訳が違います。パウロを通して愛の神様は私たちに献身を求めておられます。2番目、ルカの福音書の9章の23節、イエス様が弟子たちにこれからご自身がどうなるかということを打ち明けておられる大切な箇所があります。9章、ご自分が十字架にかけられ殺され復活するっていうことを弟子たちに打ち明けておられるところです。その直後にイエス様はこう言われたんです。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。皆さんね、毎日自分の十字架を追ってついてきなさいってイエス様はおっしゃったんです。だってね、皆さんね、これ比喩です。十字架って一回限りのもんでしょ。十字架にかかる人が自分がかかるこの十字架の木を持って刑場に向かうわけ、一回です、一生にね、刑場に行って十字架につけられたらこれで終わりでしょ。でもイエス様は私についてきたいと思うなら 自分を捨て、日々毎日自分の十字架を追って私についてきなさいとおっしゃった。毎日十字架を追って、つまり献身です。でもイエス様が言って、私についてきたいと思うなら、皆さんどうですか。ここまで私たちを愛して献身していてくださる、まず献身してくださった神様が私たちを招いていてくださる。日々あなたの十字架を追って、つまり毎日お捧げして、毎日献身して、献身再献身してついてきなさい。3番目、ご聖霊について、第一コリントの6章の19節と20節、こう書いて、あなた方は知らないのですか、あなた方の体はあなた方の内におられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。代価を払ってですね、はい、あなたは代価を払って買い取られたのです、イエス様によってね。ですから自分の体を持って神の栄光を表します。皆さん、あんまりにも 大切なので、私は毎朝毎日この御言葉を暗唱しています。覚えちゃいました。皆さん70過ぎて御言葉を覚えるって大変ですよでもね、頑張りました。なんでですか。大切だからです。まとめます。これほど私たちを愛して献身してくださった神様が、私たちに父と御子と御霊がですね、三重になって私たちに献身を求めておられる、招いておられるですね、促していてくださるんだよということです。これ今日の前半ですですね。でここに皆さん立っていただかないと3つの献身始まりません。神様は無理やりにね、献身せえって言っとらんじゃありません、ね、私たちをまずは愛してくださって、こんなに献身してくださったということを御言葉と御霊によって教えてくださって、ズドンってね、本当に私たちの心を打ってくださって、そしてその上で今度は私たちの番です、ね、心を尽くし、前の訳ですが、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいと、聖書の中で最も大切な神様の御心がマルコの福音書の12章に語られているところです。さて、具体的に細かくはまた、午後の修行会の中で説明させていただきたいと思いますけれども、3つに分けてね、私たちの献身、私たちの応答について教えられていきたいと思います。3つに分けてですね。でこの3つの献身というのは別に私の言葉ではなくてね、もう本当に私が牧会者になった初めの頃ですから、多分40年くらい前に出会った言葉です。ですね。それでそれをこう知った時に、もうその時からずっと牧師として歩んできましたけれども、45年6年になりますが、その間大切にしてきた牧会の言葉です。でまず第一の献身は、一番皆さんプリントの、ね、右下に三角形があるでしょ、はい、その図も参考にしていただきながら見ていただくといいと思いますが、まずは第一の献身です。これは当然御父と御子と御霊に対する献身を表しています。ですね。この献身の、まあ、内容ですね、どういうことをすると、どういう応答がこの献身にふさわしいかということを考えますときに、私は2つのことを皆さんにまずは取り上げてお勧めしたいと思います。それは神様を礼拝すること、心から献身の礼拝を捧げること、そしてもう一つはこの神様ご自身と交わることです。喜ぶことです。皆さんね、日曜日毎週礼拝がありますね。この礼拝に来るっていうこと以上です、本当に献身の礼拝をするということですですね。具体的に言えば、もちろん毎週皆さんこのところに神様を礼拝し、伴う礼拝、共に礼拝する このところに来ていただきたいと思いますが、同時に今度は毎日毎日神様ご自身の前で出て礼拝をするということです。まあディボーションと言ってもいいと思います。後で皆さんにこのことについてお話をさせていただきます。皆さんね、イザヤという預言者は自分の経験を記しています。イザヤ書の6章の1節から5節まで見ていただくと書いてある通りですが、彼は多分神様ご自身を礼拝する宮に入ったと思うんですが、そこで神様の臨在を感じます。そしてまたセラフィムの、まあ、賛美を聞きますね。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかなという、その賛美を聞くわけです。もう本当に五感で神様の臨在を感じた時、彼は思わず叫びます。滅びるかな、私はもうダメだですね、私はもう死んでしまうと叫びます。これまさにイザヤという預言者が礼拝している時の姿ですね。礼拝は恐れがあります。神様ご自身を恐れを持って神様の御前に行くことでもあるし、今まで私たちが教えられているように献身をさせてください、させていただく、そういう場でもあります。そして同時に先ほどの、詩編の中にありましたように、神様と交わり、神様を喜び、神様ご自身と毎日の生活をしていくことを表しています。私ね、皆さん、散歩は嫌いでした。で、神様ご自身にお祈りをしたりお交わりすることは好きでした。で、稲沢教会の隣にグランドがあります。市民のためのグランドがね、だいたい縦横30歩くらいと40歩50歩くらい、そういう大きさのグランドです。でいつもぐるぐる回るんですね、はい。ところが雨が降ったり雪だったりすると、私は心の中で手をたたいていました。散歩に行かなくて済むですね、はい。でもだんだん私の散歩はお祈り散歩に変わりました。神様に祈りながら、何でもかんでかんでももう神様とお話をし、神様と交わる時になっていきました。そうするとね、散歩が嬉しくなる。で、私の教会の、5、6年前にイエス様を信じた80代の方が、今80代後半の方がいるんです。先生、私いつも田んぼの周りをぐるぐる回って散歩してますっていうお話をしてくれたもんですから、いや、お祈りしながら散歩してくださいよって言ったらね、それからお祈りしながら散歩されるような、車には気をつけてるのもちろん言いましたけどね、でぐるぐる回られる。そしたらもう最近ですね、燃えて燃えて、先生、もう天国、天の花園を私はいつも毎日散歩してますっつって喜んでいつもお明かししてくださるんです。で、私ね、戻りますけど、今ね、雨やね、雪降るとね、まだ雪はまだですからね、どうしてるかっていうとね、まあ今日はやろうかな、いや、まあ、ちょっとだけ回廊の中をこうして散歩する。こうやってね、でもう本当にお祈りして、そして神様とおしゃべりをして、神様との交わりを楽しみます。重荷があれば重荷を下ろします。悲しい電話がかかってくると、そうするとすぐにまた街道に行ってぐるぐる回ります。御言葉を学んでいて壁にぶつかるとまた行くわけです。ですからね、皆さん、2つの礼拝と、まあ後でまた詳しくお話しますけどね、神様との交わりを楽しんでいただきたいんです。で、前泉会がありましたでしょ。泉会でちょっとね、年の進んだ方々が結構集まっておられたのでおすすめしましたですね。皆さん、今交わりを楽しんでいないと天国は寂しいですよって言いました。なんでですか。天国はもう神様との交わり、そして兄弟姉妹との交わりで溢れている場所でしょね。ですから今ね、交わりを楽しんでないとね、はい、天国は孤独の場所じゃないのでね、はい、今から十分準備しておいていただきたいんです。さて、もう少しだけ触れさせていただきます。 これはアメリカの伝道者の言葉です。私たちがまだデートをしていた時、私はパツ、今は妻ですが、その時は婚約者に自分はクリスチャンであることを分からせようと努めました。結婚式の後、一つのことがすぐに明らかになりました。それはつまり私はクリスチャンですという時、そこに意味の曖昧さがあるということです。私はクリスチャン的なある良いこと、キリスト教的なある価値のあることに献身していたのですが、私の妻はイエス・キリストというお方に献身していたのです。人がキリスト教的なある良いことに献身していても、しかしまだ真のクリスチャンではないということもあるのです。キリスト教的なことに献身するということは、一人のモラリスト、道徳家であるということと同じです。必ずしもクリスチャンであるとは言えません。キリスト教的なある良いことに献身するのと、イエス・キリストご自身に献身するのと、どんなに違うことでしょうか。一方は自分の努力によって霊的生活を生み出すべく、自分自身に信頼を置くのです。他方は霊的生活を生み出してくださるお方に信頼するのです。私は初めこの違いがよく分かりませんでした。しかしだんだん分かってきたのです。この2つには大変な違いがあったのです。イエスは言われました。私に従いなさい。それは私の原理に従いということではありません。私たちは全くイエス様に従う力がないことも認めるべきです。大切なことは、私の意識も心も精神も魂も力も、私たちのために死んでくださったイエス様に捧げることです。そしてイエス様と、イエス様が私たちのためにしてくださったことに信頼を置くことです。第一の献身というのは、キリスト教的なことに献身することではありません。イエス様ご自身、御父と御子と御霊に献身するということです。第二の献身についてももう少しだけお話をさせていただきます。これも午後詳しくお話をさせていただきますけれども、まず知り合うことから始めます。で、教会ってね、まあ、教会って言って、私も50何年になりますが、教会生活ってしていて、互いに私たち知り合っているようで、案外互いのことを知らないんです。教会に来ている A さん B さん C さんは知っている。でもね、それ以外のところで何をしているかよくわからない。そういうことはないでしょうか。あるニューヨークで牧会をしていた牧師さんがこう書いています。私が始めた弟子訓練のためにニューライフ教会は2キロの広さがあっても3センチほどの深さしかなかった。つまりたくさんの人たちが集まってきたんだけれど、私たちの知り合うというレベルはですね、3センチほどだったと言うんです。はい、ですがまずは知り合うということから第二の献身が始まります。第二の献身というのは、神様が私たちのために備え、立て、導いておられる教会です。兄弟姉妹互いのために献身をし、教会を立て上げていくということ、これが第二の献身です。でもね、もうちょっと互いに知り合いたいんです。そうじゃないでしょうか。もう少し一歩ね、はい、って。そしてさらにもう一つ、皆さんのこのプリントにも書いてあるように、さらに一歩進んでいくと誰が起こりますか。互いの違いが分かってくるんです。これはチャレンジですね。え、あの人あんな人だったっていう感じでですね、いろんなことが分かってくるんです。私大学生の時4年クリスチャンのこの寮で生活しましたですね。新学生の時は3年半クリスチャンの寮で生活しました。まあすごいですよ。本当に謝ることを訓練させられました。違いも知ります。そうでしょ。はい、すごいです。初めはね、カトリックの修道院のようなつもりで入ったんです。入ったら最後そこ何があったかというと、学生運動中で、その寮の中にも民生、角丸、体育系、もう無関心派、いろいろいたんです。クリスチャンの中でも大変なところに入ったと思ったんですけど、でもとにかくその中で少しずつクリスチャンの交わりの大変さと素晴らしさを経験していきます。 ですね。こんなにも違うんだということを発見します。でもイエス様ご自身にあって、御霊ご自身にあって一つであることを教えられていけるんです。ですからね、本当に腹をくくらないといけませんけれども、神様は私たちに教会の交わりを備え、互いに助け合い、重荷を追い合い、歩んでいくことができるように教えておられるんです。ですからこれ第2の献身です。献身なしにできませんですね、本当に。で、第2の献身を進めていこうと思うとね、本当にどうしても第1の献身が必要です。神様ご自身にお捧げし、お捧げし、お委ねして歩んでいく、その恵み、また大変さ、いろんなものを私たちは第二の献身の教会の交わりに持っていくんです。そして互いに祈り合い、助け合って共に歩んでいくことが第二の献身の内容であると、こんなふうに言うことができます。最後に第三の献身です。これは神様がお作りになったこの世界、愛を持ってお作りになったこの世界の歩みに献身していくということです。私たちはすでに家庭の中に、地域の中に、この日本に、世界に私たちは使わされ置かれているわけです、神の子供としてね。ですからこの神様がお作りになり大切にしておられるこの世界に対して、社会に対して献身を進め深めていくのです。神の子供とされていますから、私たちは第一にこの社会で神の子供として生きていきます。また私たちは救われて許されて神の子供とされているわけですから、神様の憐れみ、神様の愛、救いをお分かちし、皆さんと共にですね、伝道していく、お分かしして生きていくことになりますね。第3番目、ここはエデンの東ですですね。だから当然この社会、世界で問題はあるしですね、私たちは二重国籍です。天の国籍をいただき、またこの地の国籍をいただいていますから、どうしてもそこでぶつかったりですね、傷んだり苦しんだり、また迫害が起こったりするわけですよね。でもその中で神様は大切にしておられるこの世界と、またその中に住む、方々とですね、一緒に協力してこの世界を立て上げ、作り上げていくことを求め願っておられるわけです。まあ、とにかくね、皆さん、私たちに神様は3つの献身を願い求めておられますですね。神様、ここまでしてくださった神様ご自身にまず献身をさせ、そこから全てが出てきます。ああ、私が第一の献身をこんなにしているから大丈夫だ、それは皆さん気をつけてください。その人に限って献身が歪んでたりするんです。我流だったりね、思い違いだったり、思い込みの第一の献身ってあるんです。そうですから、そういう意味で第一の献身は第二の献身、第三の献身に現れてきます。私は第二の献身してますよって言ってもね、第三の献身も大切です。第一の献身も大切。どうしてですか？ただのおしゃべり大会になるだけで、サロンと一緒です。ですから第一の献身がいるし、やっぱり私たちがこうして教会として交わりが置かれているのはこの社会ですから、使わされていっているということを大切にしないと、私たちの教会の交わり腐っていきますですね。はい。でもまた第三の献身でいろんな戦いや証や苦しみを経験して戻ってくるところはここです。第二の献身、そうでしょう。ですから皆さんね、まあいろいろと皆さんと御言葉をお分かちさせていただきながら、もう一度戻るのは神様に対する献身ですですね。今朝集まってくださったお一人お一人、ここまで神様が愛して献身してくださったので、私たちも献身を新しくしてですね、そして今週始めたいんです。どうでしょうか？私は昨日献身しましたって言われるかもしれない。1ヶ月前再献身しましたって言われるかもしれない。今日が大切です。そうでしょ。最後に御言葉を一つ選びます。つい最近ディボーションで読んだ箇所です。第一コリントの16章、一番最後にこのパウロが手書きで書いているってとこが最後に出てきます。コリント人への手紙の最後の部分を見ていただけますか。21節以下です。これで終わりにします。 第一コリントの16章の21節ありますか、皆さん。じゃあいきますよ。私パウロが自分の手で挨拶を記します。この後、主を愛さない者は皆呪われよ。主を愛さない者は呪われよ。すごい言葉ですでしょ。簡単に読み過ごすこともできない箇所です。でしょ。これだけ御父と御子が御霊がしてくださったんです。あなたはその他に何が必要ですか。何を欲しいと求めていますか。その神様が御父と御子と御霊を通してですね、神様が私たちに愛の応答、献身を求めて、改めて私たちは今朝この神様ご自身に応答の愛の献身をさせていただいて、そして一週間の歩み共にさせていただきましょう。お祈りをいたします。主を愛さない者は誰でも呪われる。これほどまでに神様、パウロを通してあなたは私たちの愛を求め、呼びかけ、叫んでおられることを思います。これほどまでにあなたは献身を持って招いていてくださることを覚えますから、主よ、後回しにしないで今朝、今日献身を持ってあなたに応答します。御霊ご自身が私たちの心にあなたの命の言葉を置いてくださることを感謝します。愛するイエス様のお名前でお祈りをいたします。アメン。アーメン。